76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡冷蔵社長で静岡経済同友会代表幹事の志田博明さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡冷蔵社長で静岡経済同友会代表幹事の志田博明さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。志田さんは昭和19年の生まれで清水区由比のご出身です。京都大学工学部をご卒業後、昭和44年日立製作所でエンジニアとして勤務。その後父親の経営する静岡冷蔵に入社され、現在2社の社長取締役を兼務、昨年4月静岡経済同友会代表幹事に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、志田さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきました。ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和19年のお生まれということで、まあ戦中派っていうんでしょうかね、まあ育った世代は戦後なんでしょうけれどもね、非常に微妙なところの年代のお生まれということのようですが、まああの、日頃から拝見してて、まあ由比町のご出身、名家のご出身というようなことを伺っているんですけど、あの非常にその拝見しててバランス感覚って言いますかね、その人を引きつけるようなところがあるんですけど、子供さんの時からそういう、まあ、言い方は悪いんですけど、賢いお子さんだったんですよ。
全く賢いとは違いまして、私は自分では体育会系だったと思っております。運動は大好きでしたし、そうしますとどうしても世の中にむしろあの背中を向けるような、その学ランの帽子をかぶってて学生服を上げてたとか、そういうふうな、あんまり立ちの良くない人種に近い格好を従ってたような子供だったような気がします。
うん、まあ、戦前はそういうところがね、気風として、ね、小田作之助なんとかいろいろありましたけれどもね、でも、まあ、多分小さい時から非常に優秀で賢いお子さんだったろうなというふうに思うんですが、で、県立静岡高校、現在の静岡ですね、はい、を卒業されて、それまでなんか、さっきもお話がありました、スポーツをいろいろおやりになった、
はい、
そうですか。
スポーツは好きでしたね。まあ、一番メインが野球だったわけですけど、当時はもうスポーツって言ったら野球でしたから、それに夢中になっていた。小学校中学と夢中になってましたけど、それ以外にも陸上競技であろうとか、それから鉄棒の類、床運動、もう学校行くのは体育の授業を受けたいがために行くというふうなことで、むしろ先生には評判が良くなかったんじゃないかと、国語や数学の授業の時にはむしろ背中を向けてるというふうな感じだったように思います。
まあ、ご検討されてそうおっしゃってるだろうと思いますけど、で京都大学の工学部ということですけれども、で工学の電気工学科ですか、はい、これは家業って言っていいかどうか分かりませんけど、静岡冷蔵を後を継ぐというふうな意味合いもあって、そういうふうな選択、それとも個人の意思で行ったんですか。
いや、もうここの話はもう本当にもう話しにくいんですけど自分でもなんで私が工学部へ行ったのか、その時も不思議でしたし、在学中も不思議で、もう変わろう変わろうと何度も思いましたけど、試験を、転部の試験を受けるのが嫌だったから 変わらなかった、ずっと来てしまったという状況でして、学問、その学科の好みからしてもどう考えても工学部ではないと。それので、自分でもおかしいんですけど、まあそうして来ちゃった。結果は、それもそれを一つの形だったなというふうに思います。
まあそれも人生なんですね。
そうですね。はい。
ただだけど雰囲気とすればね、私遠くからいつも拝見してて思うんですけど、この方は多分文系ではなかろうかっていうふうに思っておりましたけれどもね。でもまあね、そのある意味で言うと、そういう工学系を勉強したっていうことは人生にとってまた大きなプラスになったのかもしれませんね。
ああ、そういうふうに今になって思いますと、そういうところもあったかなと、いうことを感じますね。あの一つの道だけじゃなくて、一つの道で失敗って言いますか、あここで方向転換しなきゃないんだなというふうに思った時に思い切ってやって、そして何とかしていく力は必要ですけども、新しい世界に飛び込んでみるって勇気と力は必要ですけど、やってみると案外できてしまうのかなと。若い人にも今になるとうるさく言えば、若い人に思い切ってやってみろよって言いたいのは、そういうとこから出てくることはありますね。
確かにそうかもしれませんね、はい。まあ、そういう意味では人生に無駄なことなんて一つもないってよく言いますけど、そうかもしれませんね。で、京大学の、工学部に学んだということですけど、京都の生活ってどうだったんですか？
これも諸先輩に言わせますと、私は勉強しないで何をしてきたんだとよく言われますけれども、京都っていうのは一般論ですけど、学生を大事にしてくださいますし、お酒を飲むところも遊ぶところもたくさんありますから、4年間の予定を変更しまして5年間勉学に励んできましたからあとはご想像していただければ大体察しがつくだろうと思われるような学生生活でした。
いや、まあ、今ではちょっと考えられない古き良き時代、はい、まあ、古いと言えるかどうか分かりませんけど、はい、そういう時代だったのかもしれませんですね。
そうですね。
なるほどね。で、日立製作所の、設計って言いますかね、はい、コンピューター設計みたいなもの。
そうです、コンピューター設計です、はい。
あ、これまたね、そのコンピューター設計っていう、時代の走りって言いますかね、そういう先端の技術をね、に関わっていくっていうふうなことで、ある意味じゃ非常に使命感っていうか面白さっていうのはあったんじゃないですか。
はい、やっぱりあの時代に日本のコンピューター産業がアメリカの IBM を目標にして、それに到達するんだ、私に言わせると真似したところが多いわけですけど、そういうことに燃えてた時代で、日本の技術がものすごく進歩していた昭和44年5年6年7年そういう時代ですから、私もその部門を選んだというのは、どうしても日立の製作所のコンピューターをやりたいというふうにして選びましたから、やっぱり時代の流れをつかもうと思っていたことは確かです。
なるほどね。
そしてほとんど事例のないものを本当に横文字のアメリカの文献を調べて、設計を進めるというふうな仕事をさせてもらいましたから、それなりに大変でしたけど楽しかったし、毎晩夜の12時過ぎまで土日なしに仕事するといういい経験をさせていただきました。
新しい時代っていうのはコンピューターから始まったと言いますから、その先端を担ったっていうふうなことでね、いい経験だったんじゃないでしょうかね。
そうですね。
で、日立に何年間
7年間
あ、そんなにおられたんですか。
はい。
それで日立のね、その研究っていうのは厳しいし、また面白さと、裏腹だろうと思うんですけれども、結果的にその、神を継ぐということで指導が帰ってこられた、こう違和感って言いますかね、
はい、
抵抗感というか、そういうのはいかがだったんでしょう。
ちょうどその時代にオイルショックっていうんですか、ニクソンショックっていうんですか、そういうふうな時代で、その時に日本の景気が輸出産業全部大変な時代になったわけです。私の父親の経営する会社もやっぱり輸出主体で、お魚を日本全国で加工して、そしてアメリカに輸出するって仕事してたんですね。それもやっぱり、オイルショックで、今のこの景気の変動よりもっと大きい変動だったような気がするんですね、あの時代。ですから大変な目に遭っていて、それで親が苦しんでるなと思いますから、もう長男だもんですから、古い考えで長男ですから、それで戻ったっていう次第です。
なるほどね。
爽やかな和室は、静岡冷蔵社長で静岡経済同友会代表幹事の志田博明さんをお招きしております。
志田さん、それで、日立を7年間ね勤め上げて、それで静岡冷蔵入られたということなんですけれども、これまたある意味で言うと まあもちろんその先端技術を駆使していくというふうなことであれば共通点はにしても業種としてはまるで違う、はい、カルチャーショックみたいなものはなかったんですか。
そうですね、あのカルチャーショックだったですね。もうやることを考えること、それから付き合う人間、まるでもう違いますね。いい悪いじゃなくて違う人と一緒にずっといると。その中でやっぱり私はあの思ったんですけど、私はもう静岡冷蔵っていうのは静岡の今のさつき町、昔の東森下町、そこに静岡の市場があったわけで、そこに来た途端に人間の凄さですね、朝の今までにない生活で朝の4時5時に市場に行くわけですね。そうするとおはようって声をかけてくれる先輩がいるわけですね、あのお年の方。それにショックを受けました。その素晴らしく可愛がってもらってるっていうか、その朝の挨拶一つがものすごく直接ハートに響くような挨拶の仕方をしてくれるっていうので、あ、この世界もいい世界だなっていうふうに感じたことがあったから、私スッと入れたのかもしれないです
ね。まあ、人間の住む世界っていうのはさまざまな側面があると思いますけどね、はいはい、そのまたある意味で言うと良くも悪くもそういう違ったところに入って、はい、そこでまあ感じるところがあったということなんでしょうか。
はい、あのその通りでして、いまだにですね、その時におはようって言ってくれた大先輩のことを覚えてまして、増田さんって人だったんですけど、その人がおはようって言ってくれたのに、もう誰も知ってる人がほとんどいないような市場の中で、あ、僕の居場所があるやっていうふうな感じがするんですね。いまだにお付き合い続けてますし、もうお年、もう本当にお年ですけれども、お付き合いしてますし、感謝してますね、その方には。
なるほどね。それで、静岡冷蔵っていう会社ですね、そもそも気軽に私、ちょっとお話してきたんですけれども、まあ、49年に入られて、基本的にはその流通の一端を担うっていいますか、その中ほどでその保存したりなんかするというふうな役割を担う会社なんでしょうか。
はい、静岡の魚市場っていうのが、もう一番新しくは昭和25年ぐらいから、統制を外れた頃から市場っていうのがあったわけですけど、その中でお魚の売買が、取引がされる。そうすると当然ながらお魚腐りやすいものですから、保管施設がいる。それは低温設備でなきゃいけないっていうのでですね、その中にどうしても冷蔵倉庫っていうものが必要で、それを私の親父が昭和29年に皆さんに言われまして、静岡の東森下町の市場の中に、冷蔵倉庫を作って皆さんのお役に立つような立場になったと。そういうことから始まったわけです。ですから保管業が基本です。ただやっぱり保管だけですとなかなかあの時代でも食べていけないもんですから、お魚の、加工ですとか輸出入であるとか、いろんな売買、そういうふうな取引も兼営すると、一緒に兼ねて営業すると、そういうふうな形になりましたから、その後は市場の中の冷蔵倉庫業と魚の加工取引売買、そして輸出するという仕事に大きく、昭和40年代にそういうふうに大きく変わりましたね。
ただ単なる冷蔵保管ということだけじゃなくて、もうちょっと広げていったというふうなことでしょうか。
はい、
でお父様が29年に作られて、49年に志田さんがお入りになって、ね、ちょうど20年後ですね。
本当におっしゃる通りです。
まあ一つの巡り合わせということなのかもしれませんけれども、そこでまあだんだん、まあ、修行っておかしいんですけどね、仕事を覚えて、それで結局代表取締役社長にお父さんが後を継いでなったということですけれども、まあ、その他中央卸売市場というのがありますよね、
はい、
でまあ、これがもちろんその大きく関わっているというふうなこともさっきお話がありましたけれども、現在そこでもいろんな役職やっておられるわけでしょ。
はい、先ほどお話ししました49年に帰ってきてと言った時に、静岡に中央市場ができるというちょうど動きの最中でした。青果と鮮魚両方が、その場の東森下町から今流通センターと言っている浅畑沼に移るという、そのちょうど時期だったんです。ですから私は、お前は帰ってきてコンピューターが分かるそうだというふうな話からですね、新しいシステム作りに参加させていただきまして、ですから昭和51年に中央市場がオープンしたんですが、そこの中央市場にできた冷蔵庫も私のところで管理するというふうに命じられましたもんですから、そのシステムを開発して、そして実際にそのオープンの日、その1週間ぐらいの間に、 2000トン3000トンという荷物をですね一気に1週間で入れてしまうと、冷蔵庫に保管してオープンの日に合わせて、入庫するというものすごい仕事だったんですけど、その時にはいまだに語り草ですけれども、ほとんど寝る暇もなしで、荷役保持作業をする人、それから伝票を書いたり何かする人、本当に働きましたね。
うん、2000トン3000トンって一口で言うけれども、はい、その量の大きさっていったらものすごい、
は
い、
トラック何百台が次々に入ってきますから、それをずっとやらなきゃいけない、整理して、それがどこに何でも入れちゃうというわけなんじゃなくて、それを出すときには、入るときにはトラック1台が入るんですけど、出るときにはそれが1個ずつ出てくるわけですから、誰の荷物で、どれ、同じ名前の荷物でも、お客さん、持ち主が違ったら、もう、全然違う物件、あのものになっちゃうわけですから、それはちょっと大変でしたね。
そうですよね。まあ、いろいろご苦労もあった。まあ、日向道だけを歩いてたわけではない。で、辛い思いもしたことも多分終わりでしょうけど、その辺は多分お語りにならないんじゃないかというふうに思いますから、あえてお聞きしませんけれども、辛い思いもあっただろうというふうに思いますね。で、まあ、その市場を中心とした、その、まあ、鮮魚って言いますかね、それが中心だというふうなことなんですけれども、やっぱり私は21世紀っていうのは食料とエコ環境の時代じゃないかっていうふうに思いますね。どうなんでしょう、まあ、魚も最近ではね、いろんな規制も出てきましたし、これから21世紀の半ばにかけて非常に食料の問題っていうのは大きな問題になってくるんじゃないでしょうか。
はい、おっしゃる通りだと思います。日本の近海っていうのは世界で一番の魚の宝庫だと思っておりますが、それが今までは日本人が取ってる日本人の技術しか通用しないところでしたけど、今はもうその漁船の建造技術、それから魚を探知するソナーであるとか魚群探知機、これがもう普遍的な技術になってしまいましたから、もう今日本の近海はもう中国の船、韓国の船、そして台湾の船、それ以外にも世界中の船が集まる場所になってきまして、日本だけで漁業規制をしても外国の船はその日本の国内法に乗りませんから、日本で規制したらもう外国人からみんな取っちゃいます。そういう諸問題がいっぱい起きますから、もう今まで見たら日本の内部だけでものを考えていい時代じゃないですね。ですから食料問題を日本、昔は静岡県だけで考えればよかったっていうな、焼津で考えたらよかったっていうのがもうそんなじゃございません。もう世界と一緒になって考えていかないと、とんでもない話になってしまうっていう状況だろうと思いますね。
そうですね。まあ世界に、まあ、60億人いるんですね、はい、人口は。その方々の生活水準が上がる。これはいいことなんですけど、はい、その生活水準が上がる。例えば近くの中国が13億か14億か分かりませんけど、はい、この方々の生活水準が上がれば当然食生活だって向上してくる、はい、まあ、一体これを一体地球上で養うことができるのかどうなのかっていうところまで行きそうな感じもしますけれどもね。
ありますね。海ってものすごい生産力とスペースを持ってるんですね。陸よりも海の方がよっぽど面積も多いんですし、すごく大きい能力を持っています。それですから海に頼るって可能性今後あると思うんです。ですから養殖とかいろんな形の養殖、健康のためにいいような養殖の方法っていうのを開発されないと地球はダメになると思いますけど、これ上手にやれば地球はまだ無限の場所、陸上よりも大きな海というものがありますから、栄養も豊富ですから、それを利用できると思います。昔中国人というのは川か湖の魚しか食べなかったんです、
うん、
ところが環境変化で汚染されてきちゃった、
うん、
恐ろしい勢いで今海の魚に移ってます。ですから日本の近海の魚は半分以上中国人に持ってかれちゃうかもしれない。
なんかマグロの美味しいところ取るなんか向こう行っちゃうそうですね。
全くおっしゃる通りです。もう取る場所、日本のカツオでもマグロでも南から上がってくるんですよね。南というのは日本で言えば沖縄とか九州の方から上がってきます。そして静岡の焼津の沖に来たとか、硫黄島とか小笠原に来たとかって言って取ってたんですけれども、もう向こうで生まれた後にすぐに中国で取ってっちゃうと大変なことですよ。そしたらもうこちらで待っていてもカツオもマグロも上がってこなくなっちゃいます。それをどうするのか、中国と協調しなかったらできなくなりますから、上手にやっていかないと日本の近海で魚がいなくなっちゃうよというふうなことになるっていうのを私は恐れますけど。
そうですね。一体日本人は何を食べたらいいのかっていうようなことになりかねませんね。
そうですね。
だから本当に私はやっぱり食料の問題って21世紀の最大の課題だなっていうふうに思っておりますけれども、まあ 本当はその話をもうちょっとお聞きしたいんですけど、これ時間の都合もありましてですね、まあ、須田さんはいろんな公職もやられるというふうなことですが、その一つの大きな仕事として経済同友会、静岡経済同友会の代表幹事を務めておられる。これまた静岡の地盤の企業のですね、オーナーの人たち、これは社団法人か何かですか？
いや、法人を形成していません。
あ、任意団体な
の？はい、任意団体です。ただ、かなり東京に同友会というのがありまして、いろんな政策提言を非常に活発にやる経済団体でして、それと非常に密接な関係ですけど、これがまた上下関係のない組織で全国にございます。全国各県全部ありまして、静岡県の場合には、浜松、静岡、それから東部という3つの組織に分かれているんでして、それが独立に行動してますけど、まあ、静岡県として一体になってやっているということでして、何て言いますか、かなりの発言力のある企業が集まっていらっしゃいますから、とてもいい仕事はできるんですけど、またこんな言葉はおかしいんですけど、わがままで自分の意見を強烈に持っている経営者の集まりですからまとめていくのはなかなか大変だと
か、ね、FM ハイ爽やか談話室、静岡冷蔵社長で静岡経済同友会代表幹事の志田博明さんにお話を伺っています。
志田さん、今お話しいただいたように、はい、経済同友会っていうのは非常に大きな発言力を持っている、はい、また影響力もあるというふうなことで、はい、いい団体だなというふうに思っておりますけど、またこれまた、まあ、一匹狼というのはあれですけどね、それぞれ個性豊かな方々の集まりと、はい、で任意団体ということのようでありますので、はいはい、まとめ役というのもまた大変ですね。
はい、おっしゃる通りですね。単なる懇親団体という格好じゃなくて、世の中に対して、提案提言をして行きたいなと思っている団体です。建設的に、その一つの細かいことを言うよりも、全体的なことに関してこうした方がいいんじゃない、一緒に協力させてくださいよと、そういう立場スタンスを取るのが私どもの立場だったと思っていますので、勉強会はかなりもう最近、豊富な勉強会、例会は1ヶ月1回なんですけども、それ以外にも最近はね、ほとんど毎週に近くいろんな各種の勉強会があって、出席する人誰って決まってるわけじゃないんですけど、任意の、勉強会をやって、そして若い人が非常に増えてきまして、若い会員の方々は単なる懇親会ですともう意味がないと、集まりません。ここのところ同友会の静岡の動きとしては、その勉強会でいろんなことを提言してこいよっていうのでやっているせいですか、若い方が入ってきているっていうところで、楽しみにしてます。私も
今何人くらい、
今88人ぐらいだと思います。ただし、これもいろいろ問題なんですけど、メンバーには地元の企業という格好で、影響力のある大会社は静岡にはたくさんありますね。大会社でその社長、支店長、この方々に関しては静岡に限って入っていないんです。全国の同友会はもちろんこういう方々も重要なメンバーなんですけど、静岡はそういう方々が入っていないということが、地元の企業という形で今90人弱のメンバーであると、うん、今後はもうちょっとその辺も、地元静岡の経済の発展を考える場合には、支店長さんですとか、日銀さんは入ってるんですけども、あと中部電力さんですとか、そういうふうな地域に与える影響力の大きい方々とフリーな立場で、いろんな疑問の問題に関して意見交換し合えるような、そういうふうな組織にするための会員ってことも考えていかなきゃないんじゃないかなと思ってます。
そうですね、この辺はある程度バランス取っていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますね。はい、まあ、重大なやっぱり一つの転機って言いますかね、はい、そういう時期を迎えておられるのかなっていう、はい、私外から見てね、そんなふうに拝見しているんですけれども、それからまあ今お話があったように、さまざまな、市場関係とか経済同友会とかいろんなことを、まあ、おやりになってる、やっぱり志田さんは拝見していると、人が集まってくるようなその人望っていいますかね、人徳っていうか、そういうものがどこかにあるし、まあ血の流れっていうんでしょうかね、そういうものがあるような雰囲気をお持ちだなって私はいつも思ってますけどね。
恐れ入ります。
まあ、さっきも申し上げた梁山泊のね、お頭みたいな感じのところが志田さんにあるのかなというのは感じがいたします。ところで現在の日本の社会経済って言いますかね、 非常に難しい場面を、まあ、政治的にも迎えているというふうに思いますけど、トータルとして現代の日本というのは、まあ、漠たる質問でまた答えにくいかもしれませんけど、どんなふうに受け止められておりますか。
はい、一番私が心配しますのは、今の政治の状態は世界に相手にされない国になっちゃうということが一番大変です。日本の経済力まだまだありますし、あの国民はあの仕事も熱心ですから、そういう面ではクリアできていくあの経済状況だと思いますけれども、とにかく世界と の, あの歩みの歩調が全く合わなくなってきちゃうんじゃないかなということが心配になります。そしてまた一方、国内におきますと諸問題を全部人のせいにするような時代であるってあたりがちょっと悩みだなと。一体日本の家族っていうか、その人間のつながりどこ行っちゃったんだろうなって、古めかしい意見にはなってしまいますけれども、もう一回見直すべき家族もそうですし、隣人との関係ですとか、会社での上司下司との関係から友達関係、みんななんか希薄になって全部人のせいにしちゃうような時代が心配ですけれども、それに対して一体私がそういうふうに関して解決の手段を持ってるかというと、残念ながら批判をするだけでまだ今のところ答えは出ておりません。
まあ個人でね、どの頃っていう話じゃない。はい、まあ最近無縁社会っていうかね、遅延血縁とか遮縁とかそういう縁がないようなね、孤立してきてるようなその生き方をしている日本人が多くなってきて、はい、若者 の中にもそういうのが多いというふうなことで、はい、まあ、これはやっぱり非常に厄介で、やっぱり教育システムとかそういうふうなものもですね、あるいは国家体制のあり方についても少しもうこの辺で考え直すべき時期が来ているのかなという感じがしますけどね。
全くあのそう思います。私なんか先ほども申し上げましたように、市場という非常に古いあのシステムの中で生きていて、それにいい点もあの感じてる人間ですから、なおのことをそういうふうに感じるかもしれませんし、もう一つはおっしゃった通りは教育の世界っていうのも、私はかなり PTA 活動が好きでして、やって子供4人いたおかげで PTA が30年ぐらい PTA やってまして、未だにまだ学校評議員だなんだから抜けられない、同窓会抜けられないというような立場で、あのそういうのもすごく好きなんですけど、やっぱり重要なことだろうと思っています。本当に力が及ばないのがイライラしますけれども、やっぱり重要なことだなというふうに、あの宮川さんのご指摘の通りだと思います、
ね、あの拝見していて知的好奇心といいますかね、そういうのがあり余ってるなというふうに思うんですけど、最後に一つ、私ども FM ハイというのは静岡という狭い地域社会でですね、あの地域情報を収集し発信する、特にまあ震災とかですね、まあ、工事とかいろんな災害があった時にお役に立つということで、はい、国の指導でできた会社なんですけど、はい、なんかメディアに対する最近のメディアいろんな批判が多いんですけど、まあ、要望がありましたら一点お聞かせいただければ。
あの特別な要望ではないんですけれども、あのラジオの場合ですね、非常に私どもの想像以上にあの聞いてられる方がいらっしゃる。ほとんどラジオに頼ってると言ってもいいんじゃないかと、一日中ずっとラジオをかけっぱなしにしておくことによってという方あの大勢いるような気がします。私自体も一時あのスキーで怪我をしまして半年ぐらい入院したことがあったんですけど、そういう時には本当にラジオが命ですよね。あのそれからその後も仕事しながらとかいろんな面ではラジオっていうのは使えるものですから、テレビでやってるからというんじゃなくて、ラジオはラジオで全くテレビと同じような立場で情報を伝えるあの仕事があるんではないかなと、そんなふうなことを感じまして、あのとっても期待してます。
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は静岡冷蔵社長で静岡経済同友会代表幹事の志田博明さんをお迎えしてお話を伺いました。志田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。